教えて鈴先生、相続就活のリアル。ご家族のこれからに寄り添う相続を。相続って誰に相談すればいいんだろう。遺言書ってどう書けばいいの。早めに対策したいけど何をすればいいの。相続ってわからないことだらけで、自分だけで解決するのは難しいですよね。専門家に相談したいけど、相続サービスってたくさんあるし、一体どこに相談すればいいんだろうと悩んでいると思います。相続で後悔する人を一人でも多く減らしたいという思いで、相続を専門とする司法書士事務所の代表を務めている広木鈴香先生に、身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために、鈴先生と一緒に考えてみませんか。この番組は司法書士事務所アベリアの提供でお送りします。鈴先生、はい、これまで、相続税の歴史ですとか、はいはい、あと改めて意義というのを考えてきました、はい、そうしましたらお便りが来まして、はい、非上場株、
はい、
これについての評価額算定ルールの見直し、
はいはい、そうですね、
これってどうなんだ、はい、という疑問の声が上がってきたんですよ。
そうですよね、そう、私は、ね、結局増税だからどうなのかなって思いますけど、
これ改めて、
はい、
非上場企業の株式が今、うん、低く算定されているということ。
低く算定するっていうか、そもそも非上場株と上場株の違いっていうと、上場株って、上場会社っていうのは、皆さんが、例えばNISAとかでね、株を買ったりするときって、はい、例えば本当に大企業、みんなが知ってる大企業の株って、ね、うん、価格ってもうついてるじゃないですか、で時価じゃないですか、でもうそこがね、もし何かちょっと、ね、信用が低下することしちゃったら株価が下がるとかね、そういう時価がもうすでについているものなので、それについてはもうその時価が分かっているから、算定方法とかそんなに難しいものじゃないじゃないですか、もう分かってますよと、でも非上場株っていうのは結局そういう大企業じゃない中小企業ですよ、で中小企業のその、会社も、いろんなね、こう収入とかもあるわけじゃないか、取引をしてれば収入があるから、それも財産的価値あるよね、その株を、っていうのがまず考えなわけですよね、でもやっぱり中小企業からすると、子供がその会社を継ぎますよとか、ってなった時に会社を継ぐで、さらにその会社って結局従業員雇用してたりとか、あとはね、その収入を得るためにはいろんなコスト払ってるわけですよ、例えば工場を、持ってないといけない、仕入れをしないといけないとか、で考えるとその株価がついたとして確かに価値がある、でもそれを相続するっていうだけでまた税金をかけているっていうことなんだ、から著作権とかとちょっと似てますよね著作権は、中山美穂さんのね、著作権は何もしなくても収入入ってくるかもしれないですけど、非上場株って結局会社経営をして、でちゃんと、雇用も生み出して、だから中小企業が日本を支えてるんですよ。
そうですよね。
そう、それなのにその中小企業を承継するっていうだけで税金をかけるっていうところが、そもそもね、そこがやっぱり中小企業からすると、
いや、これは反発の声上がりますよね。
もともと今も、かかってるんで、だからそれを対策をしてるんですよ、だからこれね、ニュースの、出し方も良くないですよね。
そうですね。
だから株式の評価額を意図的に下げて、税額を大幅に抑える例が相次いでいた。
相続時に資産を移したりとかね。
そうで、相続の不公平を是正する狙いがある一方、一部で税負担が増す可能性があるみたいに言ってますけど、だから
これだけ見るとこんな中小企業悪いことしてるんだったら、ちゃんと貸さなきゃダメだってなっちゃいますよ。
そうなんですよ。だから、難しいですよね。中小企業承継するって、だって大変ですよ、社長 ね、寝る暇もないし、
うん
ね、いろんな営業もしないといけないし管理しないといけない、まあそれは、ね、皆さんの社長のイメージもしかしたら高級車乗り回してるとかね、
うん、
あるかもしれないですけど、うん、でもそれってやっぱりいろんな労働の結果だって普通のね雇用関係とかだったらね8時間であと残業代出てでありますけど、ね、自分もまあ私も自分で事務所やってるんであれですけど24時間365日仕事ですからねいつ来てもやらなきゃいけないっていう状況でそれをねやっぱり中小企業を大事にしていくって考えるとこういうところで今現金化できないものに結局相続税を課してる
そこが問題なんですよ。
そうなると結局私これも中小企業が承継ができなくなると思うんです事業承継、
うん、
次の世代にこの会社を継いでいけなくなるじゃないですか、
はい、
ってなると結局大企業しか残らなくなると思うんですよね、まあ、しかって言い方もあれですけどってなるとそれって結構やっぱり難しいですよね国の力が国力がどんどん落ちていっちゃうんじゃないかなっていう
今日本を支えている企業中小企業が8割9割、
うん、9割もう
ですよね。だそこが衰退していくっていうことはイコール日本の衰退にも、
うん、そうって思うんですよ個人的にはね
これまだ決定なわけではない、まあ、見直し
いやでも多分ほぼ有識者会議を立ち上げて年内にかけて議論する本当だ
2028年1月から新ルール適用へ、
うん、って書いてあるからほぼそうなるんじゃないかな私もちょっとねここは詳細なところはわからないですけどでもその節税防止って書いてあるからでもね難しいですよね国は税金取りたい、
うん、
でもね一般のね我々国民からすると、ね、先祖代々の土地とかを守りたいそうですね、って言ってもね税率が今 55% とかになっちゃうと結局やっぱり3代で財産なくなるとかってよく言うんですよ
よくね言いますね
だから
どんなに財産があっても続くのは3代ってそれよく聞きますけれどもうこういったいろんな日本の仕組みがそうさせてるってことなんです、ね、
そうだから中小企業もそうですしだから本当にこう息子とか娘がその企業を中小企業を継ぐってすごく大事なことなわけですよだってその町に必要な企業なんですもんだから続いてきたわけじゃないですか何十年も、
はい、
だからそれを継ぐってすごく大事で地主さんとかもねよく土地がどんどん減っていっちゃうっていうのもでも地主さんたちってね田んぼ持ってて米を作ってくれてるわけですよ、
うん、
って考えるとそういう地主さんたちがやっぱり継ぐことにちゃんとメリットを感じないと継いでくれないと結局ね国民が今度はお米がなくて食料自給率が日本は低かったりねするのもあるから
だから前回相続税が日本はやっぱり高すぎるというところから、うんうんまあ、税対策でどんどんどんどん海外に富が行ってしまう逆に、うんまあ、空き家問題などもあって、うんうん、どんどんどんどん不動産を外国人が買い占めていく、
うん、
そうするとねそれと同じように中小企業もどんどん弱まっていけば、うん、海外に買収されてしまうとか、うん、
ありますよね
そういったことになっていく、
うん、
だから日本人としてこの国を守るためにですね、
うん、
改めてちょっと私たち声を上げていかなければならないです ね、
結局政治になっちゃいますよね
そもそも、そもそも、そもそも相続税はあの日露戦争の戦費そこが衝撃
いやいやそうです、ね、
戦費調達のために導入された相続税を今もずっと
引っ張ってて
引っ張っていてもう時代に逆行してどんどんどんどん相続税が増えていくっていう、
うん、
でそれをもし相続税が増えるのであれば、うん、目に見えるように私たちがあ本当に豊かになっているなとか感じないと、うん、あ働けば働くほど、ねうん、あの収入も上がって豊かになっていくなって、うん、頑張りを認めてもらえるような仕組みじゃないと意味がなくて、
う
ん、
そうですよね
そのあり方ちょっと今一度ね、国にも見つめ直していただきたいですし
そうなんですよ
若者も私たちも中年も、うん、まだ鈴先生は若いですけど若者も中年の私たちも、ね、あと私たちの諸先輩方もですね、うん、日本の国を守るためにあるべき姿というのを見つめ直していかなければなりませんね、うん 司法書士事務所アベリアは、話すたびいい相続が見えてくるをコンセプトに、遺言書作成、家族信託などの生前対策だけでなく、不動産や保険なども含めた総合的な相続プランをお客様一人一人に合わせてご提案いたします。共に築く未来の安心、司法書士事務所アベリアにまずはお気軽にご相談ください。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは、相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや司法書士事務所アベリアのホームページへアクセスしてみてください。この番組は司法書士事務所アベリアの提供でお送りしました。